はい、あ、ではよろしいでしょうか。
はい、
はい、ではこんにちは。
こんにちは。
エトセトラの時間でございます。
はい、やってまいりました。
お久しぶりでございますということで、
はい、
さくちゃんはどうだい、最近体調の方は。
最近、元気です。
元気です
そう、今日ちょっとね、初見さんがね、
はい急遽元気じゃなくなりましてですね、あの、うん、またちょっとあの2人でやってるんですが、
そう、まあいろいろなんか流行ってるみたいなので、
うんうん、
放送をお聞きの皆さんも気をつけて体を温めてください、くれぐれも、はい、はい、
ただそんな世の中にね、あの、うん、反してね、
うん、
あ、アジャ君はすこぶる元気なんですよ。
うん、いいことだね。
いいことだね。いや、なんかすごいちょっとなんか距離感感じるけど今。
え、いやいやいや。距離ないよ。
あ、そう、大丈夫？
うん、大丈夫。
まあ、ただじゃあなぜカジャ君がこんなに元気かというとね。
おう。
うん。カジャ君実はね、2、3ヶ月前からちょっとさ、
うん、
ちょっとね、ある音源を引き出したのね。
はい。
ねえ。まあ、そしたらね、もう急にさ、ほんと、なんかね、あの、コロナもインフルエンザもかからずさ、
うん、
ね、うちの会社も今2人休んでますが、
うん、
うん、そんなものにも負けず、うん、元気でやってるわけですよ。
うん、免疫力が上がっちゃったの。
そうだね、多分免疫力が上がったのか、なぜこうなったのかは分からないんだけど、
うん、
でも今日はね、それをね、教えてくれるね、あの素敵なゲストをお呼びしてるんですよ、あきちゃん。
はい、あ、その理由、元気になった理由を教えてくれる方なんですか。
ね、そうですね。
なるほどね。
俺はなんで元気になったかは知らないけど、とりあえずすこぶる元気だと思う、ね。
はい。
じゃあね、あの、そんな原因を作ってくれた、きっかけを作ってくれた、あの、偉大な方を今、あの、お呼びしたいと思うんで。
はい、
心の準備はよろしいですか。
はい、
はい、ではですね、今日のその偉大な方というのはですね、沼田さんです。沼田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそ。
はい、知らない方は前回の前々回ぐらいですか、
はい、
収録を確認していただければと思います。たびたび登場させていただきました。
え、せっかくだから、はい、あきちゃんにちらっと、あの、沼田さんこんな人です、素敵な、
はい、沼田よしゆきさん、あの、まあ、前回割と詳しくご紹介させていただいたんですけど、まあ、そちらもぜひ聞いてくださいということでエピソード86ですね、
はい、
うん、プロフェッショナルコーチ、そして投資家でもいらっしゃって、まあ今いろいろと、あの、同じくコーチの方と、オンラインサロン、コーチング塾もされてます。
はい。
はい、若き天才コーチです。
なんか、二人して、そのハードルの上げ方がえぐいですよ。
いや、
いや、そんなことないです
よ。ねえ。
ねえ。僕はあの頭じゃなくて体で言ってますから、沼田さん。ね、
あ、はいはい。いや、でも藤本さんがすごい健康だっていう話を聞いてて、はい、僕もちょうど2、3ヶ月前ぐらいから全く風邪ひかなくなって、
あら、
めちゃくちゃ健康なんです。
え、何か2、3ヶ月前から何かやられたんですか、沼田さん。
何かまあそれは前回の収録でも話した通り国見さんがね、唱えてくれている次世代アファメーションを聞くようになってからなのかもしれないですねっていう。
すごーい
っていう感じでつなげていけばよかったんですよ。
お見事ですね。
そうなんですよ。だから、あの、まあ、うん、今日のね、エトセトラの、あの、メインのテーマは、そのガジャ君が、その、じゃあその 次世代アファメーションを始めて大体まあ3ヶ月ぐらい経ってみてどうだったのかと、
うん、
このビフォーアフターをねちょっと報告、うん、する回ということですね、記憶がね、
はい
はい、
まあ本当にね多分こういうものってね結構長期的に多分見るものだと思うからね、すぐ効果が出るとかね、そういったものでもないとは思うんですが、ただね、ガジョ君的にはかなり効果出てると思ってるんですよ、またさ。
うんうんうん。それは嬉しいことですね。
うん。だから本当はね、初見さんも体調良くて来れれば、その僕と初見さんの話ができれば最高だったんですけど、まあ初見さんはちょっと体調不良でちょっと欠席なので、これを機にね、まあいろいろ短くしました、5項目ぐらいとりあえずこのねアフォメーションして、うん、俺はこんな素晴らしい効果を得たと思ってるよっていう話がまずできたらいいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、これでもかなり短くしましたんで頑張って。
えらい。
えらいね。
えらい。
まあ、それというわけで、まずは一つ目からちょっと発表していきたいと思うんですけど、うん、
はい。
で、一つ目はですね、まずね、すごくね、社交的になりましたね、自分。で、今まで結構どちらかといえば人が嫌いなわけではないんだけど、あんまり好んで人の輪の中に入ってくるタイプではなかったんです。
はいはい。
ところがこの次世代アファメーションを聞いてから、
うんうん、
ね、でもね、これ冗談抜きで、まあ、聞いて1ヶ月目2ヶ月目ぐらいかね、なんか多分1週間に3人ぐらい何らかの形で会ってる。11月とかすごかったですもん。
はいはい。
それは何ですかね、そういう話す、こういうものに参加しませんかとか話しませんかっていう誘いもあったし、だけど自分からもちょっと声かけてみるかって思って、うん、もちろん声かけて場を設定したこともあるんですけど、うん、まあネタ的に一番面白いのはこれ嘘じゃなくて、
はい、
人生初恋の人から連絡が来ました。
すげえ
おめでとう。
それはすごい。
これ嘘じゃない
そんなことあるんですね。
そんなことね。あ、藤見さんちらっと知ってますけどね。いや、俺ら来て、あ、いや、これ合うんだとかっていう話前にしたんだけど、それ11月の半ばぐらいかな。うん。まあね、どうしてるみたいな感じで、あ、まあ、ぼちぼち的な感じで、まあ、じゃあちょっと、待って、まあ、ちょっと話してみるか、みたいな。
はいはい。
そんな出会いも、ありながら、
はい、
これ話すとなんか怪しいね、なんかテレフォンショッピングのなんかね、商品みたいな、盛りすぎだろうって思われるかもしれないですけど、ただ事実です。ありましたね。ありまして、うん、結構なんかそういった感じで本当にまず交流が増えたし、自分もその機会を生かすようになったっていうのが一つですね。うん、まずね。
すごいですね。なんかすごすぎてもうこっちが怖いんですけど
これどうしましょう、とりあえず言ってくから。
はい、
そうですね。で、まあちょっとね、順不動というか思いついたの順番にちょっと言ってくるんですけどで、2つ目はやっぱりね、集中力と注意力が高まりましたね。これ で、まあ一番分かりやすいのはやっぱその仕事してる時ですね。あの、うん、自分はそのどちらかといえば慌てるというか焦るというか、あのそういうタイプなんです結構、うんうん、もう俺いっぱいいっぱいだからみたいなのを口には出さないけど、うん、行動とかで示して、はい、で実際あの、うん、その通り の, あの結果が生まれるみたいな、
うん、
ことって結構あるんですけど、
はいはい、
いや本当になんかいい感じでその落ち着いてあの目の前も見てるしでも周りも見てるしっていうあの感じであの望めてるんですよね。
うん、
まあ、本当になんかね今を生きられるようになってきたというか、
うんうん
うん、でだからあのそれのおかげなのかなと思うんですけど、そのだいぶだからその疲労感が減ってきたんですよね。
はい、
やっぱりそのあまり多分今まではその結構無駄なことを考えて無駄な動きをして、
うん、
でも仕事の仕事であの基本的に肉体労働だからそれなりには結構大変 なんですけど、プラス正規の仕事の疲労みたいなのがあったと思うんですけど、
うん
うん、本当に聞き始めてからはそのアファメーション聞き始めてからはやっぱりなんかすごく今になんか、うん、入れるようになってきたなーっていうのは、昔の自分と比べて、
はい、
あくまで、うん、でもそれはね、あの、本当に入れるようになってきた、なんか、うん、集中して、うん、でも特に注意力かな、やっぱ周りを見るっていうことが結構してなかった男だから、なんか、うん、なんか落ち着いたから周りが見れるようになってきたのか、
うん、
集中できるようになってきたのか、ちょっとまあ原因は置いといて、結果としては、うん、それがありますね、まずね。
はいはい。
うん、で、あの、5つのうちの3番目。
はい。
これね、エフィカシー上がりましたわ、ね、
まださん。お
エフィカシー上がりました。まあ、この事実ね、はいはい、あの、くにみさんに、あの、そのエフィカシーが上がったと実感した出来事の話、ずっと前したんですけど、
うん、
これあのなんで俺のエフィカシーが上がったってあの思ったかって、あのその時ですね、まあ、仕事の最中なんですけど、
あの、はい、ちょっと
荷物を運んでいて、あの荷物をですねちょっと高いところから、まあ、数で言えば11個ほど落としたんですよ、
うんうん、
でまあ、あのそれってあの1箱に 30個あの、まあ、某炭酸飲料が入ってる箱が11個あの、
はい、
高いところからダーンって落として、しかもあのそこってあの長い下り坂のところだったから、
はい、
あの炭酸があの漏れながらですね、
はいはい、
だからあの転がっていくわけですよ。っていう、まあすごい絶景が広がるんですけど、
うんうん、
あのそれを見てすぐパッて頭で思い浮かんだのが、これは俺じゃないっていう言葉がバンって出たんですよ。
お
お、いや荷物倒したのは俺ですよ。
あそういうことですね。
荷物を落としたのは俺だし、商品転がしてるのも俺だから、
あの現実逃避したわけじゃないんです。
違う、うん、足は認める。それはこれは 100% 俺がやった、すいませんってあるけど、多分でもその何つうかな、その以前の自分だとしたら、例えばどうしようとか、やっちゃったとか、もしくはいやこの後どうやって処理しようとか、
うん、
いや会社に何て言おうとか、
うんうん、
多分そっちにすぐ回路がつながる、
はいはい、
うん、下手すればコーラだからみたいな、だからルートが悪いんだよ的な、なんか誰かのせいにするとかね、
うんうん
うん、とかってなるんだけど、すごい不思議だったのが、 まあだから本当にね、トマベチさんがたまによく言うね、その話、失敗したらそれは自分らしくないね、
うん、
思いなさい的な、本当にその部分でこんなこと俺がするかっていう、なんか、
うん、
こんなバカなことを俺がするのかっていう意味の、
うん
うん、いやこれは俺じゃないっていうのがなんか自然にポンって出たのがびっくりで、それをだからこれはね、あの同じような話を国見さんにもしたんですけど、そういや、はい、実はこんなことがあってさ、だけどその時俺こう思ったんだよね。
うん、
うんうん、
すごい無意識にまで落とし込まれてるっていうことですね。
あでもあ そうですね、
そのセルフコーチングの感覚が、
うんはい、感覚が、
うん、
もうだから細かいことってね、もっといっぱいあると思うんでしょうけど、エフィカシーが上がってるからあのそういう行動してるとか動きとかするってあると思うんだけど、
うんうん、
なんか象徴的だったのはやっぱりあれ、
うん、
いやなかなかの数も数だったからね、そんな毎回そんなたくさんの数やる男ではないんですけど、はいはい、でもね、なんかそれもあって、なんかでも、うん、あでもいやこれは俺じゃないわって、
うん、
拾いに行けばいいのにしばらく見てました、
うんうんうん、
これは俺じゃないか、
うん、もうエフィカシーが下がるのをもう無意識で防げるようになってるっていう感じですかね。
あ多分
普段だったら下がそのまま違う思考になって、
うん、違う思考になってまずは、はい
ね、一旦下がるっていう。
いやだからね、もうあれはなんかすごい象徴的な出来事でしたよね。うん、って思ったのがあったから、そのやっぱエフィカシーが分かったっていう、
うんうん
ことをまず、3番目に持ってきてですね。
はい。
うん、で4つ目はちょっと分かりづらいんですけど、なんかね、欲しいものを手に入れて、来てるんだなって、すみません分かりづらいんですけど、ちょっと感覚があって、
うんうん、
で自分の欲しかったものってなんだって思った時に、やっぱり俺を受け止めてほしいとか、俺を分かってほしいって思いってやっぱ強い、自分の中が強いんですよね。でもなんだろう、すごい逆説的なんだけど、人ごとに対しても自分ごとに対しても多分以前よりね、受け止めることができるようになったなって思ってるところってあるんですよね。でそれはもう一つ、その認めたくないものを認められるようになってきたなっていう、少しですけど、
はい、
っていう感覚ってちょっとあって、で多分いやだから本当はその自分がね、欲しい欲しいって思って、今それは自分に対して自分のことを見てほしいとか自分のことを受け止めてほしいって無意識に思ってたものを、でもなんかそれができるように、なんか俺が本来求めてたものをなんかでもできるようになってきたんじゃないかっていう、なんかそういう感覚っていうのがちょっとあるんですよね、
うん、
っていうのが4番、
はい、
はい、で最後はですね、やっぱ認識の幅が広がりました、
うん、
でその認識の幅って、俺の今回の定義で言えば、その、うん、今もね、本当に時間軸というか、その物事をね、見通すっていうことができるようになってきたなと思ってるんですよ。
うんうん、
で自分結構その、なんていうのかな、そのトラウマ的なその生理反応の要素って強くて、
はい、
でだからそのどちらかといえば先を見るっていうことは恐怖なの。ですよね、
うんうん、
先を見るんだったら逃げる。それは避けるとか逃げるとかっていう、
うん、
あのことをするんだけど、でも本当にあのそれこそあの今に反応していたっていうのが俺の中ではしっくりくるような認識の幅だったんですけど、
うん、
なんかね、もうちょっとね、いや今とその一歩先とか今とその一歩後とか、うん、本当に多分数直線で書いたら、昔は起点の0があったらプラス1マイナス1ぐらいの幅しかなかった感覚が、
うんうん、
多分ねプラス5マイナス5ぐらいまではいけるいけるというか、
うん、
だからさっき例えばまあ本当仕事する時でもちょっと待ってよって思えるっていうかね、これするのにこれとこれが来るから、うんうん、じゃあその前にこれみたいなあのの本当にいろんな状況でその落ち着いてなんかねちょっと幅を持って見れるようになんか関われるようになったなっていう意味でその認識する幅が広がったっていう言葉ですよね。でまああの沼田さんにねちらっとなんかもう漏れてますよって言ってたそのメールで。ちらっとなんかこんなこと思ってます的なことを、はい、あの言ったんですけど、まあ、なんかそれらを全部統合した時の自分の言葉っていうのがやっぱりその自分に対するその協調性ってね、つながり、心と体がつながるっていう意味と、
うん、
あとはあの自分の外側の人とか物とかとつながる、俺は親和性って言葉使いたいんですけど、
はい、
だからその協調性、自分に対する協調性と自分以外のものに対する親和性っていうのが、まあ、一言で言えばつながりですね、
うんうん
うん、っていうのが、うん、あのやっぱり、ね、できてきたし、まだまだ広げていきたいっていうのも思ってるし、
うん
うん、でもなんかそういう手応えをつかめるようになってきたここ数ヶ月だなっていうのがあのですね、まず
ありがとうございます。うん、すごいですね感想に対して何か感想を言った方がいいんでしょうかね。
まあできればめっちゃいい5項目も言ってからあれだけど
うん、そうだな、国見さんにパスをしてもいいんですか。
あ、どうぞ。そうです、沼田さんはあのあれだから、やっぱメインだから。どうですか、国見さん聞いてみて。うん、ええ、
いやー、すごいよね。すごいと思います。うん。まあ私はね、ちょこちょこガジャと会ったりもしてて、あとね、昔の当然ガジャ君も知ってるわけで。うん、一番感じてるのはあのなんか徐々に落ち着いてきたなって感じはあったんだけど、この、まあ、アファメーション聞いてもらってからの落ち着きがすごい、
うん、
ね、まずあの本当に、うん、以前はもっとチャカチャカしてたっていう感じ動きが早くてなんかこのちょっと一旦落ち着いたらっていう瞬間が結構あったんだけど、それが今全くないよね。うん、うん、っていうのと、まあその今最後に言ってた自分との協調性ってすごく面白い言葉だなと思って聞いてましたね。うん、協調性って意外とね、その自分以外の、 あの人だったりものと、まあ人が多いか、うん、他者との関わりの中で使われるけど、自分との協調性っ て、なるほどなと思って、
うん、
うん、まあそこのつながりが、つながりはあったんだろうけど、よりスムーズになったんでしょうかね、何か流れが、
うんうん、
うん、そんな気がするな、うん、まあ、あとはあの初恋の人に会うっていう話は聞いてたけど、会ってどうだったか、そういえば聞いてないな。感じですね。うん。まあね、そういうなんか初恋の人から連絡があったり、いろんな人からお誘いがあったりっていう、あのそれ自体がやっぱりこう他者の状態が変わったことによって。あの起きたことだと思うんだよね、うん、それもすごく感じましたね、聞いてて、
うん、
うん、いかがでしょうか、
沼田さん。
はい、国見さんが喋ってくれてる間にいろいろ考えておきました。
はい。
お願いします。
いやでもまずなんか5つも挙げられるところがすごいなと思いましたね、うん、なんかこんないいことがありましたっていうので、なんかそんなに面白い話、初恋の人から声がかかったとか、
いやで
もペットボトルの大量の山を落とした、
いや、やりたくてやったわけじゃない、やりたくてやったわけ
じゃない、なんかいろんなことが起きてるなと思って、まあそれをちゃんと記憶してでいいことに変換してお伝えしてくれているっていう、まあ、それ自体がすごいことですし、まあ、もしかしたらアファメーションの効果かもしれないし、あの正直なところそのこの次世代アファメーションでどんな効果が出るかっていうのは未知数すぎて、
うん、
うん、もう藤本さんには実験台になってもらってるような感じなんですけど、うん、まあ今回こんないろんな話が聞けて、そういう効果もあるのかもねっていうことに気づけたのはすごい良かったなと思いました、
うん、まあ多分俺もちょっと多分人よりなんかそういうなんだろうな、ブレが大きいというかあれだから、多分またなんだろうな、個性的な答え、もしかしたら大多数の答えではないかもしれない、うんうん、多分初見さんの方がもしかしたらその大多数に近い答えが出るかもしれないけれど、
うんうん、
でもうん、これちょっと実は30分前にね、始まる前に効果と分析とってちょっとまとめてたからこんな悠長に喋ってるんですけど、
はい、
勝手にこういうことだったんじゃないかって分析もしてみたんですけど、
はいはい、
それもいいですか？
大です、はい、
勝手にですけど、はい、まあ、まず自分ごとで言えば、なんか、なんとかな、ある意味すごい申し訳ないんですけど、今回このアファメーションを聞くにあたって、信じられないぐらい、何も期待してなかったんですよ。
うんうん。はい。
期待してなかったっていうのは、なんか、悪い意味ではない、俺的には悪い意味ではないですけど、特に自分がその何か、例えばワークをやるとか、セッションをやるって言った時に、それに答えなきゃならないって思っちゃう自分がいるんですね、うんうん、
はいはい、そうですね。
せっかく、例えばせっかくやってくれてるからとか、
うん、
いや俺はお金払ってるんですよ、例えばその他のものだったとしたら、
はい、
でもしくはあのお金払って時間かけてるんだから何かをつかまなきゃならね、得なきゃならないとか、
うん、
あのそういうものは忘れようって、すいません、これはあのやる前に決めてたんですよ、
うんうんうん、
それはこのアファメーションだからとかじゃなくて自分 の, その行動特性があるから、
はい、
そんな余計なものは入れるのはやめようと、
うんうんうん、まあ、より素直な感覚でっていう、
ね、はい、出たものを入れるっていう、で多分ね、でもね、それが功を奏してる感って 俺はまずあって、
うん、
でだからあの例えば1ヶ月聞いたから聞き続けたからどうだったんだろうとか、2ヶ月聞いたからどうだったんだろうとかっていうことなんてまるっきり考えてないです、
うんうん、
考えてこなかったんですよ。いや、意識したのはあの朝の出勤の時に聞く、
はい、
で帰りの出勤の時に聞く、終わり、
うん、
それを続けるだけでいい、
うんうん、
でたまになんかその言葉でね引っかかるものがあったらちょっと考えてみてね、それについて、あこれってなんだべなとか、これってそうだよなとかっていう、でもなんかいい意味でね、そのね、それじゃアファメーションに深入りしなかったんですよ、うん、俺はあのこの言葉の意味なんだろうとか書いてから考えるとか、うんうんうん、あのそういうのじゃなくて、これは本当に自分の中であのちょっと言葉が適切かどうかもしれないか分かんないけど、その流すものだったっていう、
うんうん、
これはもうあのそあの流れてる場に俺がいるっていう、
はい、
それでいいっていうふうにあの思ってやってたから、なんですかね、何のプレッシャーもないっていうか、
うんうん、
あのっていう感じでやれてたのが多分ね、それが一番良かったんじゃないかなって思ってるんですね、
はい、
で多分あのその姿勢があのそれこそコーチング的に言えばラスですよね、俺の脳幹毛様体不活系の検閲からおすり抜けてあのあこれは敵じゃないって多分ね思ってたと思う、俺のラスト、
はいはいはい、
とりあえず向かいそうだからいいよ通って言って、
うんうんうん、
うん、なんかね、うん、
なるほどね、
過剰に反応してなかったですもんね。いや最初は反応しましたよ、うん、最初は反応した、あの嫌がってるなっていうのはあった、うんうん、あったけど、うん、でも今はもう全然なんか嫌がるも嫌がらないもないみたいな、
うんうん、
この流れに入るだけだからっていう、
うんうん、
ところでやってるのがなんかすごくいいんだろうなって思ったのと、まあさっきそのあそういえばこれってあれだべなって、昔あのあきちゃんにはちらっと言ったけどこれですよね、あの山田さん知ってるかな、この村松さん の, あの量子力学的習慣術っていう本があるんですよね、
はいはい
はい、
あのまあそれであのやっぱその振動数をね、あの心ってねその量子でできてって、
うんうん、
量子で知って粒と波でってね、でそのね波の振動数がやっぱりその例えばその良い波動とか、ね、集中力とか高める的な、
うん、
ものがある的なところが書いてあって結構分かりやすくて俺好きなんですけど、
はい、
でだからやっぱりあのアファメーションの言葉のね振動数っていうか波とかって多分そういうものに触れてるんだろうな、
うん、
でそれはあのついさっきこれをまとめてるときに、あそこは村松さんそういうこと言ってたよな、振動数っていうねを高めて、うん、うん、 だから その波の影響なのかなって分析してたんですが、聞いてみてください。はい、はいはい、
もういやまさにそうだなって僕も思いながら聞いてて、しかも藤本さんの無意識が、うん、多分仕事の前後にそれを入れることによってチューニングしようとしてたんだろうなっていう、うん、そんな風に感じましたね。で、まあ、あと最初に嫌だなって思い嫌だなって思いながら聞いてたわけじゃないですけど、
うんうん、
ないと思いますけど、そのちょっと拒否反応があるじゃないですか、その初めて聞いた時って、うん、まあそれが今全くないっていうことは、なんか最初にそのすごいエフィカシーを上げられるような、こっぱずかしくなるような言葉を投げかけられるんですけど、それが恥ずかしくなくなるみたいなっていうのは、もうそれを受け入れられてる証拠なのかなとか、うん、そんな風に感じて聞いてました、うん、だから無意識に、まあ、リラックスして聞けるようになればなるほど聞いてる証拠というか、そのアファメーションの情報が入ってきてる、もう体に染みついてきている証拠なのかなっていうふうに感じましたね。国見さんはどうでしょうか、
うん、はい、うん、いや、ガジャのその分析はすごいわかるなって思って、私も沼田さんに作っていただいた音源があって、まあそれ聞いてますけど、やっぱり気が整う感じをすごく感じてるんですよね。そういう実感が、いつもあって、うん、何なんでしょうね。まあ、ガジャが今言ってくれた波とか、その粒だったっけ、なんだったっけ。
そうだね、まあ。
量子的なね。
ええ。
うん。それすごくわかるなって、
うん、
まあ、意識というより体も含めて、全体で全身で感じてますね、すごく気が整います。で、本来の自分に、戻っているっていう感じと、一旦その本来の自分に戻って、そこからまたこう新たに、新しい自分になっていけるっていう感じと、両方あるなと、そういう体感ですね。
なんかすごいうまく言えないですけど、多分ね、アファメーションの中身が絶妙なんだと思ってるんですよね。自分の感覚としてはダイレクトではないんですよ。藤本さんは素敵とか何でもできるとか、直接的なメッセージではないのがまずいいって思ってますね、はい、すごいね、いい意味でね、間があるの。間があるし、奥行きがあるし、広いんですよ。俺の勝手な分析ですけど。で、だからね、その間にね、なんかね、自分のね、なんていうかな、問いをね、紛れ込ませることができるっていうか、まあ本当に、ちょっとこじゃれたこと言えば、本当にジャズですよね。いや、だからその遊びがある、間に遊びがあって、でもその遊びが、もうやっぱその、もうその曲をもう作ってるんですけど、本当に電子音とか、まあクラシックも俺はそうだと思うけど、やっぱね、作り込んでるんですよ。作り込んでる。で、その作り込む素晴らしさはある。 あるんだけど、まあ特に偉そうなこと言えば、その下手なね電子音とかね、ああいうのって本当にね無理やり詰め込んでるから、俺は結構きついというか辛いというか、もうあのリズムの押し付け的な感じなあのところで、であのそれに乗っかりたい人は多分いいんだろうけど、でもそういう意味であのジャズとかって呼ばれるようなものってやっぱりあの、すごく間があって、あの遊びがあってっていうね、あのゆとり感っていうのが、あのこっちもなんかその音楽に対してなんかその参加できるというか関われる、あのなんていうの、余白があって、でこのアファメーションもやっぱりなんていうのかな、そういう意味で本当に絶妙だなと思うのは、
だからなんかすごいところついてきてくれてますね。あの作り側としてはすごくなんかいいところをついてくれてるなっていう感じがして、あのなんか普通の音楽と違う点としては、あの音楽ってもうそれでできてるじゃないですか。だけどこのアファメーション、次世代アファメーションは、まあ、聞き手の感想もあって初めてできるみたいな。だからそのもの自体は未完成なんですよね。でもまあ普通の音楽とかだったらもう音楽がそれ単体でできてるんですけど、だからまあジャズっていう表現もすごいいいんですけど、個人的にはアート的な、それを見てあなたがどう感じるかとか、そういうところを含めて、まあ、初めて完成するっていうような作品だと思って作っていますので
素晴らしいです、
はい、だからなんかそれがもう分かるんだっていうのにまずびっくりしたっていう感じですね。
いや、やっぱり、いやさすが、いやこれは変人っていう言葉を沼田さんには使いたいんですけど、あの今だけは言います、天才ですね。
まあ変人でもいいですよ。
いやでも変人はあの多分これこの後にまた多分言ってくと思うんですけど、
変人は変人なんだね。
でもね本当に見事だと思う、やっぱうまい、うまい、ごめんなさい、あの偉そうな言い方すればうまいと思いますよ。このね、奥行き感っていうか、まあ、だからその作り手がやっぱ、ああそういう風に意図してんだっていうのを聞けて、さらに感動ですよね。これ単体で完成じゃなくて、あなたとあなたのやっぱりね、あの関わりがあってできるアファメーションですよっていうところの、
いやなんかすごいところをついてきてくれて、ね、なんかよりいい部分をアピールできたなっていう、アピールっていうか宣伝させていただけてありがたいなっていう感じですね。
これだからすごい分かりづらいんですよね、あの変な話、分からない人には、いや分からない人には分からないって言ったら偉そうだけど、あの最悪なんだか分からないけどすごいで終わってしまうようなところで、でも本当にそのね、あのそういうアーティストとか、あのそういう創作権に関わる人たちが、その素人には分からないけどでもね、あの陰でここがないとこれが映らないっていうところをね、その見えないところをね、やっぱがっちり作り込むわけで、でもそこが見えてるっていうのがやっぱり天才ですね。
ありがとうございます。まあでもね、やっぱ最初にこれを生み出したのは国見さんですからね。
いや私は生み出してないですよ、きっかけだったかもしれませんけどね。生み出したのは沼田さんですね。
そうですか、
そうです。
いや、そうですよ沼田さん、だってあれですよ、あの物理法則で言えば国見明子さんは木から落ちたリンゴですから、 でその木から落ちたリンゴを見つけて沼田さんが重力を発見するわけですから、ニュートンがね。
そうそうそうそう、いいこと言うね、ダジャ。いや
そうでしょ、
耐えてる。
ね、なんでリンゴは木から落ちるんだっていう歴史的な問いを彼が言うわけじゃないですか。
そうそうそう、ね、うん、私何も考えてないですもん、だって、うんうんうん、ただ木にぶら下がってて落ちただけなんで。
いやそんなことない、あきちゃんそんなことないよ。
いや本当にそう。
そんなことない、
本当に何も考えてない。
うん、僕もそんなすごいことしたつもりはないんですけど、その落ちてたリンゴをちょっと剥いて皿に乗せたぐらいの感じですよ。素材が良かったっていう。
え、だからね、あの長い目で見たらもしかしたらあの天才2人のね、あの共同作業だったかもしれない。これね、たまたまね、あのえいって落としたのと、なんだこれは。でね、あの思ったっていうこのね、あのマッチングが、
すごいそのリンゴ美味しい美味しいって食べてくれる藤本さんがいて、
あ、そうですね。
ありがたいですね。
そうですね。うん。
いやだからあのね、そのあの ものの良さがそのままね、あの広まるかっていうのってこれまた違う次元の話にはなっちゃいますけど、
うん、
うん、でもね、あのこれはあのおも、あのいいと思う、うん、本当にあのすごい偏見的なこと言えば、あの心の領域って結構一方的な押し付けが多いと俺は勝手に思ってるんです、
うん、
これはあの偏見的な、すいません、
うん、
偏見的な言い方ですけど、例えば正しい治療方法があって、うん、これをやればあなたは大丈夫ですよみたいな、うんうん、もっとひどいのになると薬物薬ですよね、もう超ピンポイントに直接的にアプローチをするんですけど、うん、でもやっぱその直接的な害って俺はあるだろうなって、あの直接的すぎる害というかね、あの、うん、
うん、
でまあ心だけに限らずやっぱあの、うん、やっぱそのなんだろうな、その間接的な方がいいことってたくさんあるし、結果的にそれが伝わるものってたくさんあると思うから、
はい、
うん、そういう意味ではやっぱこれは最たるものじゃないですか、この今回のアファメーションってやっぱりある、
うん、
うん、やっぱ自分が自分に問いかけるって難易度高いと思いませんかね、問いかけるというかこの言ってってっていう、
あ、自分でアファメーションするっていう、
あ、するっていうこと
ですか、はいはい、そうですね、うん、まあ、僕としては単にめんどくさいっていうだけのあれでしたけど、
そこは後からカットしといてくださいよ、ちゃんと。
自分で自分なんだろうね、取り、うん、単純に飽きるっていう感じですかね。
うん、
うん、
でもまあ音楽ってね、なんか自然ともう好きな音楽は何百回何千回って聴いちゃうじゃないですか、普通に垂れ流して
、うん
うん、だからそんな感じで聴けたらいいのになっていう風な気持ちで作ったっていうのもあって、
うん
うん、まあ、普通にアファメーションを聞くよりは自分で唱えるよりは、うん、かなりの頻度で脳に刷り込めるんじゃないかなと思いますけどね。
個人的な感想ですけど、あのやっぱり聞き流せる音楽ってレベル高いんだと思ってますよ。
そうだね、
あのやっぱ耳障りなやつ、耳障りって言葉はあれですけど、あの長く聞いてられないですもんね、
うん、
まあ、下手うまいってその個人の感覚ありますけど、でも一定レベルなもの、やっぱ聞き流せるっていうのはやっぱりね、一定レベルじゃないと聞き流せれないと俺は思ってるんですよね、音楽で。そういう意味でも、あの、うん、このアファメーションは聞き流せられるべき、最低でも。
それはもう国見さんの天性の声によるものですね。
いや、あの、だからそのね、あの、作詞と作曲とボーカルが良かったっていう話だと思いますよ、本当に。
なるほどな。そうですね、その文章自体もかなり抽象度高めに書いてるんで、
うん、
基本的に押し付けがないというか、まあ、抽象度が高いから、まあ、どっちとも取れるっていう、だけど、まあ、ポジティブな方に上げていくみたいな感じで作ってるんで、聞きやすいといえば聞きやすいのかなと今聞いてて思いました。
うん、
多分抽象度低いとそのうんっていうのが結構あるんだと思うんですよ、うん、なんか自分の価値観と合わないものがとぶつかったりとかっていうことがあると思うんで、詰まりやすいと思うんですけど、まあ抽象度が高いから、まあそれそうだよねみたいなので聞き流せるのかなって、そんな気がしますね。
そうですね。で、頭で理解しようと思わなくても、多分もうそのまま無意識に入っていっちゃうんで、そのね、こう使われてる言葉の抽象度がもう気がついたら、あの、脳に入ってるっていうことが起きるんだろうなって思いますね。うん、
これなかなか作れないですから、沼田さん、その文章。これは、だから、あの、改めてすごいなぁと、これ、うん、書こうと思って書いたら、絶対、さっき沼田さんが言ったように、突っかかるものが出てくると思う。引っかかる。聞いてて、あれ？いや、でも、その用語よ、みたいなって。なっちゃうのに、あの、そこを飛び越えられるのが、うん、これはね、天才の領域だと思います。俺は思う。あそこの一定領域を、あのね、ちゃんと、あの、提供できるっていう、この線引き感って、うんうん、その距離感を持てることが俺の中の天才の一つの要素なんですけど、ちゃんと距離感を持ってできるっていうの。俺はごちゃ混ぜしますけどね、あの、ちょっと近づけたい人だった、距離を縮めたい人ではあるけれど、はい、でも、うん、その一定の距離感を守ってそれ出せるってね、俺はすごいと思うし、うん、今回それをやってるんだなっていうのを改めて聞いてて、で、まあ、今話聞いてて、うわ、この人と思ってこの人
ね、
天
才なんですよ。
まあ、そんなに、まあ、意識して作ってないですけどね、無意識で、ね、まあ、今考えると そんな感じで作ってたかなぐらいの感じですけどね。
まあ、この天才の天才たるゆえんのコメントですよね、本当にね。いや、別に苦労はしてないですよみたいな。ね、まあ、ちょっと、あの、そんなね、感じな感想を、持って、あの、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ちょっとまとめに入りますか。
いや、ちょっと一回ちょっとあれですね、あの、時間的にもあれかなと思ったんで、うん、まあ、ちょっと改めてね、あの、話を聞いてみて、まずはじゃあ感想を国見さんの方からまず。
その感想、
ええ、その後俺行って最後沼田さん行って、ええ、行け、
今日の感想ね、いや、うん、 まずやっぱりガジャのその話を聞いてみて、無意識がね、キャッチするものってすごいなって思いました。うん。で、多分まあ、人によって、聞く人によって、もっともっといろんなことが起きてくるんじゃないかなって。若者の場合は、今日話してくれたような変化だったり、体感だったり、だけど、多分本当に人によっていろんなケースがあって、もっともっといろんなことが起きるだろうなって、すごく可能性を感じましたね。
うん。
うん。なんかこう、作らせていただいて、よかったなって、すごく思いました。ありがとうございます。
はい。じゃあ先に俺から。
はい。
いや本当になんか不思議な感覚ですもんね。今やっぱずっと聞いててもなんか一番いいのは力んでないっていうのがこれね自分の状態として、
うん、
力んでないっていうところが一番いい。でもそれはその力まなくていいっていうメッセージを受け取ってるような気が勝手にしてるからこのアファメーションで、うん、だから本当になんか伸び伸びしてきてる感ありますよね。
うん、
うん、
素晴らしいね。
でその、ま、前の放送で言えば初見さんの言ってたやっぱ奇跡のリンゴの土ですよねやっぱね。
うん、うん、
ああだからなんか土の栄養が出てきたから、うん、なんかね種植えてみるか的な、
うん、
うん、そんな感じでなんか、うん、ほんと整ってきてる感じがあるので、ちょっとねこれからも聞いていこうな聞いていきたいなって思ってますんでよろしくお願いします。以上でございます。
はい、ありがとうございます。アファメーションの感想というか、
はい、
収録全体の感想なんですけど、いやもう前回もすごいいろいろ掘り下げていただいてもうそんなに話すことないなとか思って臨んでたんですけどもう藤本さんがすごいもういろんな角度から掘り下げてもうね次世代アファメーションのいいところを引き出してくれたんで。なんかすごいいい収録だったなと思いました。ありがとうございました。
本当に沼田さんがニュートンですから、あきちゃんがリンゴですから、
はい、
はい、
わかりました。
まあじゃあそういうところでね区切りもいいようなので今日のところ、はい、こんな感じにしたいと思いますが、皆さんもぜひ興味を持たれた方ね、うん、
うん、
ちょっとホームページも見てみたり、うん、できればちょっとね申し込んでみたりしてみていただけたら幸いかと思いますので、
はい、概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。というわけででは今日はこのあたりで、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。
バイバイ。